2023年3月24日です。FOMC 終わりまして、なんか利上げがですね、あと1回あるのかないのか分かりませんけども、なんとなくもう、織り込んじゃったよね的な動きになっていまして、直近、もう2年ものからですね、一気に、利回り下がってまして、今、2年もので 3.712 とかね、という感じになっているという、そんな感じです。それで、ドル売られてまして130円割り込んでるとか、そんな感じですね。でとりあえず、預金保護する的な、動きがありますけど、一方で、通常の、日本でいうと、1000万円という、ところですけど、それは拡大しないというふうに言っているしね、じゃあどうすんだよみたいな感じなんですけど、あと、預金保護されても、会社は破綻させるでしょうし、となると、スイスの、2兆円ぐらい社債が飛んだようにですね、いろんな、ものが、飛ぶ可能性もあったりなかったりと、これどうなるか分かりませんのでね、リーマンショックの時と違うのは、あの時以上にね、お金、相当出回ってますんで、要するにクッションがね、相当違うということだけはね、頭に入れるというところでしょうね。簡単に言うとね、いろんなリスクが、まだね、うごめいているという。すぐに出るか出ないかという、ことは、地震が来る来ない、富士山が噴火するしないというのでしょうね、何が何日ってもなかなかわからないと、そんな状況ですね。で、とりあえず、そんな感じになっておりまして、今日はね、できたか10億ぐらいしかできてませんので、とにかく、ないとね、経営で先物動いてしまってね、こういう系は起きて高かったり安かったりという感じになってるしね。あと方向性はっきり言ってなかなかこう分からなかったり、してますしね、そんな感じで、とりあえず、インプラが下がってますんで、ちょっと、一応、16% まで表面的に下がってますんでね、ちょっとまた動かなくなるかもしれない的なサインも出てるというところで、先物の話は先してしまいますけど、これ自分先物をやらないから関係ないと思ってるかもしれませんけどね、それによって、みんな動かれてしまいますんで、マーケット的にはね、なんか全体悪いとね、個別銘柄だよと、森よりも木を見ろとか、という話になりますけど、やっぱり森が枯れりゃ木も枯れますからね、簡単に言うとね。簡単に言うとね、何でもかんでもね、商売 に結びつけるか しないかというね、声はかかりますけど、それを踏まえてね、各自、乗っかるか乗っからないかはね、自分の意思決定ですんで、それはそれでね、考えなきゃいけないと思いますね。というところで、ちょっと、日経先物ですけどね、ナイトベースは、ちょっと横ばってますね。またこれ、変な動きになってますね。なんとなくイメージ的には1月後半から2月、かけてみたいな、どうしようもない動きになるかならないか的な動きかなみたいなところですけど、週足もちょっと基準線はね、またいでますからね、これもちょっと方向性どうなのっていう感じですね。付け足も大きなレンジ相場とレンジ相場で動いてますし、基準線はいい転換線をやってますんでね、そんな感じの動きというぐらいですかね。要するに、全体はっきり分かんないよねという、ところですね。あと来週、権利付き云々かんぬんとかね、出てくるし、という感じになっていくのかなというところですけど、なかなかね、細かく言うとあれですけどね。で、あまり話したくないんで、話飛ばします。で、日経平均ですね、週足ベースになりますけど、こちらも基準線は頑張ってますけど、転換線の下と、はっきりしますよね。トビも一瞬ね、抜けたんですけど、またね、ちょっと下にも、潜られてみたいな、基準線ね、割ったところから買いが入ってきて、基準線頑張ってるけども、今のところまだね、データ上は、短期的な売りのままと。という、感じですね。ちょっと下値線が、できてますんでね、トピの方の週足はちゃんとそれを確認すると。ザーズも基準線またいでますけど、こちらもなんとなくちょっと、持ち合っているかな、週足はという感じですね。インプラ若干低下と、となってるしと。ね、解散は、結局、SQ、ロールオーバーしまして、当然配当を取った方がお得ですからね、という概念かなという感じで、6月切りに繋がっていると。 ロールオーバーって個人ベースはあまり関係ないですからね、なんかそれで何かやろうって方は結構いますけれどもね、ちゃんとだからどういう概念かってちゃんとね分かってやんないとね、なんでロールできないのと、いうね、まあロールすればいいんね、現況使えないだけの話なんですけどね、ちょっとその概念が分かってるかどうかみたいなとこがありますんで、あと、すいません、端折って、基準、ニューヨークダウンもね一応基準線週足頑張ってますけどね、逆に言うとこれ割り込んでくるとまた大変な話ですからね、一応まあ転換線超えてない、上限線超えてない上髭と、っていう感じですね。まあ簡単に言ったら、ね中期買い短期売りみたいなね感じになってるしね、また本当に何が出てくるか分かんないしみたいなね、これでもって景気どうなるかとかね、まあ、いろいろ言ったら切らないんですけど、今後、今回のね、まあ、利上げ的なものが織り込んでしまったとすれば、次はねどういう観点に行くのかなと、ね景気の方に移るのかね、まあ、あと破綻系があるのかないのかとか、言ってもね切りがないんですけど、ナスダックは非常に、まあ、ナスの一応金利下がってますんでね、一応買いが入ってる感じですけどね、一応まあ週足の転換基準線から買われて転換線維持していると、あとはまあ主要な高値ですね、2月の高値抜くか抜かないかがまあ今後問われてくると、で問題ドル円ですね、一応週足、転換線から叩かれた感じで130円瞬間割り込んできてます。まあ向こう金利下がりましたんでね、特に問題はね、まあ去年10月にかけてね151円をつける過程において、ね円からドル円に一気にガーッといきましたよね、それがまあ一旦ね127円までいって、助かったかなと思ったらそうでもなかったみたいな感じですんでね、ちょっとその辺のね、いろんなも、まあ、ものにねどこに行ってるか分かりませんけどね、がどうなるかっていうね感じだったりするんで、まあ結局127円台のね安値を維持できるかどうかと、まあ、金利差の問題が絡みますんでね、なんとも言えないでしょうし、まあ、あとはね、日銀新しい方になってね、大変ですね、結構ね。まあ、日銀もね、ETF 売れないし、みたいな。で、金利も上げられないし、みたいな。どうすんのかねっていう感じですけど。あと、各通貨ペアね、まあ、まあ、金利上げてるとかね、いろいろあって、ですけども、週足ちょっと陰線が入ってるところがあって、ちょっと OGQE 系がチャート的にはね怪しくなってきたかなみたいな感じもありますしね、あこれ買い方としては怪しいんですけどね、で、まあ10年債30年債利回り若干低下してるくらいなとこと、また直近金に行ってね、あれですけど、まあアメリカの 金の方は1992ドルと、まだ依然としてね、まあ、金は、しっかりしてるといえばしっかりしてると、原油が、まあ一旦ねチャート上は下っ端になれたんですけど、今69.09 ですね、まあ、今後下がってくるとやっぱりこの減産という風になってくるでしょうしね、まあいろいろとまあ絡んでるかなっていうところですけどね、まあ、結局原油下がってね CRB 下がって、まあ、物の方は、ね、インフレ懸念低下なんでしょうけど、なんかそれでもね、アメリカの方はまだ相当ね、まあ予想インフレ率くすぶってるっていうね感じで報道されてますんで、まあ、アメリカの政策の方はね、結構すっきりぽっきりね、考えればそんな感じなんでね、分かるんですけど、分かんないのは本当に日本の方ですね。まあ、全てのね、しわ寄せ、国民生活のように跳ね返ってきますしね、まあ、そういうお話なんですけど。ということで、